はい、アンナチュラル始まりました。ですね、今日はちょっとペンギンさんのお話を最初にさせていただきたいんですけど、
はい、
ちょっと唐突で申し訳ないんですけど、いや、まあ、でもびっくりしたんですけど、
うん、
まあ、ブラジルの、まあ、世界的に有名な観光地である、まあ、イパネマ海岸ですね、うん、コパカがコちょっと喋れないんですけど、コパカバーナですね、これはとある歌手の方が歌ってすごい有名な場所にも、なった場所でもあるんですけど、
これ何の歌だったっけ、
何のとおっしゃいました。
なんで聞いたことあるんだろう。あ、その曲は覚えがあるんだけど、
これは言っちゃっていいと思うんですよ、バーリーマニローさんの有名な曲があって、世界的にヒットしたんですよ。
いや、俺なんでそれを聞いてるんだろう。
で、イパネマは、あれですよね。もちろん、ボサノバの巨匠と、言われます、トム・ジョビンさんが、
うん、
まあ、アントニオ・カルロス・ジョビンさんですよね。
うん、
まあ、イパネマの娘という曲をお書きになって、有名になった場所でもあるんですけど。
うん、両方とも曲は、はい、多分聞いたことあるんだけど、はい、その歌ってる人の名前でピンとこないのはなぜっていう感じ。なんだろう。
もうそれこそあれですね、一度YouTube でご検索の感じで。はい。で、そのね、まあ、リゾートの海岸ってペンギンさんがやってくるらしいんですよ。
うん。
ペンギンってなんか寒いとこにいるイメージがあるじゃないですか。
うん。
しかもね、まあ、そんな、イパネマとか、ああいうとこって、
うん、
もう、保養地で、もう有名な場所ですから、
うん、
いやいや、なぜにそんなとこに来るのだっていうことが、ちょっと、ものすごい、数が増えてきてるらしいんですよ。はい。うん、で、まあ、日本でもたまになんか、クジラさんが、海岸の方に、なんか方向が分からなくなったりとかして打ち上げられたりするって話あるじゃないですか。
うんうん、
いや、だからなんか、ペンギンもそんな感じなんではないかと言われてるんですよ。
あ、もともとそういうとこにはいないやつなの？でもそういうとこにいるペンギンもいるよね。
いますね。ちょっと暖かい目のとこですよね、うん。でも基本的には寒い目のとこですよね。
なの？
だと思うんですけど、
うん、
一応、まあ、なんていうんですかね、その今、この今問題になってるのはマゼランペンギンというペンギンさんなんで、
うんうん、
多分ちょっと寒い目のとこのペンギンさんだと思うんですけど、
うん、
はい、いやいや、なんか、いやいや、動物たちはどうしたんだっていう、なんかこういうのがたまにあると、うん、なんかちょっと心配だったりもするんですけどね、
うんうん、
まあ、ちょっと取り留めないお話でした。はい、
うん、いや、なんかその類の話、昔はその、大丈夫なのかっていう心配があったんですけど、
はい、
ただいまで、こう、スノーさんがね、
はい、
人間が死んでしまえば、地球は丸く収まるだろうみたいな話を昔していたんですが、名前忘れちゃったな。要は人間がいなくなったらどうなるかみたいなのを描いた映画があって、
あ、はいはい、
ただいまでもお話ししたと思うんですけど、
はい、
あれ見ちゃったらね、なんかこう、ほら、人間が悪いっていう言い方ってよくするじゃないですか、うん、
はい、
自然破
壊、はいはいはい、
まあでも人間が死んじゃったらちゃんと復活するんだっていうさ、そんな感じがして、なんかどうでもよくなったということ。そういういい加減なことしてちゃいけないんだけど、
はいはいはい、でも
なるべくそのね、分別だとかは頑張ってやってますが、
はい、
まあでも地球の心配するより自分たちの心配し、
そうですね。
はい。やりもかったですね。あんまりだからね、その危機感みたいなのがなんか薄れてきちゃったんでね。
あ、でも学者さんによってはですね、
うん、
なんかそんな人間は五体層なものかって言い切っておられる学者さんもいらっしゃいますよね。 どういうことかっていうとね、うん、そんな地球のこの大自然の営みの中で影響を及ぼしてるとか、うん、それはまあ他の動物に比べればすごい影響力はあるだろうっていうことは、まあ、その学者さんも言っておられるんですけど、
うんうん、
でも基本的になんか人間って、まあ、冬でしたら暖房をたかないと生きていけないし、
うん、
夏でもそうですよね、あんまりずっと外いてると生きていけないわけじゃないですか、
うんうんう
ん、そんな弱なのに、
うん、
そんな五体層に自然に対してそのような影響力があると思ってるのが、なんかこう自然に対して、うん、まあ、失礼だ的な、ね、ことを言い切ってる学者さんもいらっしゃったんで、まあ、その言っておられた方一応なんか生物学かなんかの教授かなんかされてた方だと記憶してるんですけど、
うんうん、
そういう方でもそういう考えの方も一部にはいらっしゃいますんでね、
うんうんうん、
でもどうなんでしょうね、でも基本的にはやっぱりね他の動物よりは災いが多いことは間違いないですよね。
ああ、まあそうでしょうね。だからなんか、はい、その危機感がなくなったっていうと貢献があるかもしれないけど、はい、そのまあできることでね、そのまあ分別だとかいらんもんは出さんとかそういう努力はしていかんといけないんやろうけどみたいなのはあるにはあるんですけどね。
はい、
なんか以前前ほどなんかこの地球がどうなっちゃうんだろうとか。って考えてもしゃあないかなみたいな、すごいそういう感覚がちょっとあの映画すごいそれだけショッキングだったというかね。
あ、はいはい、
うん、そんな感じがしておりますが、はい、安助です。
はい、
ちょっと生活のサイクルが変わってきており、
はいはい、
なんか非常にこうリズムを作るのが難しくなってきております。
はい、それはなぜイベント？
なんかイベント終わってそこから復活するのにどうのこうのとか言ってたじゃないですか。
はい、言っておられましたね。
ここからなんか入学式関係が始まりまして、はいはいはい、今日まさしく行ってきたところだったんですけど、
はい、
うん、それが1日空いて、まあもうあと2つみたいな感じだったのが明日も入りまして、
あ、はい、
4連チャンだったんですけど、
はい、
やっぱ仕事、あ、ミニさんどうなんですか？仕事って一番集中するのって何時ぐらい？一日の中で。
あ、でもやっぱり、変な言い方かもしれないですけど、もう初っ端が全て決まりますよね。
う
ん、その時に集中できてなかったら、一日なんか、やっぱり、なんかどんくさい感じで終わりますね。本当はまあいけないんですけど、
おう
お
う、
私リカバーがあんまりうまくないんですよね。なんかこうイメージトレーニングではないんですけど、
うん、
だいたい思い描くじゃないですか、なんかこういうことしてこういうことしてっていう、
うん、
でそれでもまあなんかねつまずいたりどうしてもなんか思うようにいかないということができるんで、
うん、
細かくは補正をしながらっていうことはもちろんなるんですけど、
うん、
それでも大きくやっぱり変更せざるを得ないとか変化を生じたりとかって、
うん、
ようなことになるとやっぱりちょっとまあちょっとグダグダ感があるような、ま
あ、要はその最初にこう一日のこう段取りというか頭の中で考えて、
はい、
でそれがしっかり組み立てられたらその日はうまくいくけど、それがもう一つだと一日グダグダになっちゃうということ。
そうですね、まあ、基本的にね調子いい時っていうのは決めたプランよりも全て前倒しで終わるんですよ。例えば1日かかるなと思ってたのが、まあ、3時ぐらいで決着してしまったりとかって、
うんうん
う
ん、
こういう時すごい幸せなんですよ、
うん、
残りの時間、まあ、例えば、先食いして他のことができるから、うんうん、直接的にこう利益が上がるポイントになってくるじゃないですか、
うんうん、
そういう時はすごく乗りに乗れるんですけど、
はいはい、
これ逆の時がすごい立ち直れないんですよ。
あ、はい、なるほどね、はい、いやここなんか一日の中で、こう、すごく効率よく動いてるなっていう感じがするので、日によってバラバラなの？それとも、午前中がいいとか、午後がいいとか、夜がいいとか。
あ、その都度その都度は全体のことが正直言って私考えられるだけの余裕はないですね。あとなんか変な言い方するんですけど、
うん、
こうセクション別という言い方はどうなんか正しいかどうか分からないですけど、た例えばなんか交渉するっていうことがあるとすると、
うん、
もうその交渉するそのことだけしか考えてないんですよ。
はいはいはいはい、
だから極端なことを言うと森全体は見ていないというか目の前の木しか見ていない状態になってるんですよね、
うんうんうん、
でたまには全体を見たいからこう何時間かおきにそれを見るようなポイントを作ったりはするんですけど、
うん、
でも本当に今日は効率良かったかななんとかなっていうのは途中の段階では勘みたいなもんだけでしか分かんないですよね。
うん、いやいや、あの結果としてなんかあこの時間すごく集中できたなとかっていうのって日によって違うの？
あもうそれ、ああもうバラバラですよそれは。
あそうなんだ。
はい。
いや僕基本夜なんですよね。なんかすごく何か ことが進んだって結果的にね振り返ると効率がいいのが、だから夕飯終わってもう家族も寝室入ってまあ寝てはいないだろうけどまあそこからなんか一気に集中できて作業は進むみたいな感じになるんですよ、
はい、
それが行けんと、じゃあ前中からスタートしようと思って、
はいは
い、ちょうどイベントの決まったかそこいらぐらいからそういうサイクルに持ってけつつあったのね、
は
い、おいいかもと思って
朝方にシフトするってことですか。
そうそうそう、で午前中もある程度こう今までねグダグダとやっていたところが少しそこで成果が成果というかね、進捗が出せるようになってきて、
はいはい、
で夜は夜で今まで通りみたいな感じで、
はい、
結構いいかもと思っていたんですよ、
はい、
でイベントの前になってグダグダになって感じで、はい、で結局でも夜の方が集中できるからなるべく昼間一生懸命仕事をして進捗だ進めて夜の時間を使ってそのイベントのこととかいろんなことをやろうと思って感じだったんですよ、
はい、
でもそれもまあいいサイクルかもと思って行ったんですが、そこからリズムが狂い始めて、はい、もう一回戻そうとしていたところにこの4連チャンが入ってしまってですね、その進捗を出すところがまるっきり外出仕事になってしまったんですね。
はいはいはい、
また夜になんか作業みたいなサイクルになっちゃいそうだなとちょっと心配しているところでございます。
なるほど。でもあれですね、はい、機会なんかもしれないですけどね。でも作業は仕方ないですよね。帰ってから出ないとできないですからね。
そうなんですよ、
難しいとこですね。
なんか出るのね、やっぱ移動とかね、その実際外で作業してる時間とで結局日中全部使っちゃうみたいなイメージになっちゃうんですよね、うん、
はい。
そういうこと、まあ今までもね、打ち合わせだとか営業だとかそういった時にはそういう風になっちゃってたんだけど、
はい、
こう立て続けに全部埋まって散ってしまうっていうのは何もなかったんで、あ、これはちょっと考えていかないといけないなと、ちょっと焦っている今日この頃でございます。
でもあれですね、はい、まあ、多分私の場合でしたら、慣れた頃に、うん、入学式が、うん終わってしまって、せっかくこれから調子が出るとこなのにって、うん、すごい悔しがるパターンなの。
そうなんですよ。これももうこの4連チャン過ぎたらね、入学式ももう、
あ、そうですよね。もう時期的にそうなりますよね。
なくなっちゃうわけでしょう。そうするとまた、いやで、まあでもその出てた時間で他の作業ができるようにはなるかなとは思うんですよ、
はい
はい。なんかね、こうリズムが狂いそうな気がしてだからちょっとやや不安な感じなんですよ。
なるほど。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。ですね、はい、今日のお題はですね、
はい。
ちょっとこれはまあ、何者入りというわけではないんですけど、
うん、
ちょっと前からどうしてもですね、したかったことでもあるんですけど、
うん、
まあ、Google さんは数限りなくいいサービスを、うん提供していただいて、まあ、よくアンナチュラルでも言ってるんですけど、もうこれなしでは成り立たないぐらいまでこう、私自身もこう使ってるというものなんですが、まあ、昨今ですけど、この Google を活用することによってですね、もう整理すら必要ないんだという ちょっとものを見かけたので、そのことについてお話をしてみたいと思います。
はい。
ミリはアンナチュラル。
はい、というわけでですね、まあそれは検索できるから整理する必要ないという、まあこのまま行ったらすぐ番組終わってしまったちょっと話なんかもしれないですけど、この、Google とですね、前にもアンナチュラルでも申し上げさせていただいたことなんですけど、もちろん外向きというかウェブを中心にしたですね、まあブログとかの検索はもちろんのことなんですけど、今、Google デスクトップといいまして、まあ、もちろんね、マイクロソフトさんでも同じような感じのものはあるんですけど、コンピューター内とか、ネットワークの中 その共有のフォルダーとかも含めてなんですけど、まあ、全部検索かけてヒットすると。まあ、探したいものが取り出せるというような、時代に、なってしまったと、いうことでですね、いやもうそんな整理とか、する必要がないんだよと、そんな時間もったいないと、そんなことをするぐらいならもうクリエイティブの方に時間を使った方がいいんだよって言っておられる、こういう方々をエヴァンジェリストと世間で言っておられるそうなんですけど、いや、ま、ちょっと意味はあんまりよく私分かんないんですけど、そういうことをそういうことを推奨されている方々というふうに理解してるんですけど、はい、そういう方々も、申し上げておられるように、いやいや、ツイッター上でもよくこの手のことはね語っておられる方も多いんで、いや、どうなのかというようなことについて半助さんと二人で考えてみたいなと思うんですけど、内向きの検索ってよく頻繁にされます？例えばそのワープロで以前作った文章の中でヒントになるものがこうあったりとかして、それを探すという作業ですね、やっぱり Google デスクトップとか、まあ、Microsoft さんでしたら、Windows デスクトップサーチでしたっけ、ああいうものとか、半助さんの場合は Mac なんで、スポットライトですよね。シャーロックでしたっけ、ちょっと忘れてしまいましたが。
シャーロックって今あるんだね。
ちょっと今名前を忘れてしまったんですけど、今多分スポットライトですよね。昔シャーロックでしたよね。
シャーロックあるのか、
いや、わかんないです。いや、もし今間違ってたらちょっとやばいねと思って今ちょっと急に足してしまったんですけど、やっぱりそういうものを使って検索されます？
いや、でもたまにですね。だから、できてるとは言えないけど、なるべく自分で整理しちゃうんですよね。
はい。
だから要はそのスポット、まあシャーロックの時代だったかスポットライトになってからだったかわかんないけど、はい、要はフォルダー分けとかしなくていいみたいな、要はそのそれとスマートフォルダーだっけ、
はいはいはい、
なんかの条件のものを出すっていうか、フォルダー条件を設定できるフォルダーみたいなのが、はいはい、Mac の場合はできたじゃないですか、
はいはい、
まあ、過去1週間に制作されたファイルとか、はい、何かで作られたファイルとかっていうのは、フォルダーに設定できるから、
はい、
どこにあってもそこのフォルダーをクリックすればそこに集まってくるみたいなね、
はい、
そういった形で要はそのミーさんが言ったような整理しなくていいとかっていうことだっていうのは、なんとなく理解はできてるんだけど、
はい、
そういう使い方って僕できてないですね。だから検索することもまれ。
まれ。はいはいはいはい。
うん。あれ、どこ行っちゃったっけって自分で整理したつもりが全然違うところに入れちゃったりとかして分かんなくなった時に使うぐらい。
はぁ、
ね。手順としてその工程に入りきってないっていうのかな。
はい。
だからもうそれでやってる人っていうのはまずその検索をしてファイルがどこにあるかってなるわけでしょう、
はい、
っていうのができてないですね。
定型書式というんでしょうか、まあ、フォーマットの決まったものがあると思うんですけど、
うんうん、
そういうのとかっていうのはどうでしょう、数多く保管されてるんでしょうか。
あんまりないかも。
私ね結構あったりするんですよね。まあ、手紙の文面とかはね今なんか便利がいいじゃないですか、ワープロソフトとかでも、うんうんうん、なんかワンクリックでね、はいはい、いろいろ出てくるんで、
うんうんうん、
あの事故の挨拶的なものはね、
はいはいはい、
そういうのはもうさすがに保存しなくなったんですけど、
うん、
でもなんか決まった書式のやつってどうしても利用しなければいけない時とかもあるんで、
うんうんうん、
そういうものでもね。ちょっと変な話なんですけど、
うん、
検索してそれ引っかからなくてまた作ってたりするんですよねこれ。
おー、はいはいはい、
何のための Google やっていうふうにいつも思ったりもするんですけど、
うん、
まあでもそんな失敗もしながらなんですけど、
うん、
でもね前もこれちょっとアンナチュラルで言ったんですけど、私あの細かいメモ書きとか音声ファイルを、まあ書式化したやつをなんかこう一応ちょっと恥ずかしい話なんですけど、2行ぐらいの文とかでも全部プレーンテキストで、
うん、
ファイル名は全部日付と時間にしてるんですけど、
うんうん、
それでまあ保存してるんですよ、
うん、
思いついたことを、もう本当に思いついたことですよ、
うん、
もうあの見たら多分ハンスケさん3日は笑える程度のことですよ。
あの前言ってた付箋書いたようなことっていうのを、
はい、
ファイルとして作って
る。そうです、そうです。
はいはいはい。
で、あの、もう、かなり古いのになると、今結果が出てるのに、それ、間違ってるのに、今から思うとですよ。
うんうん、
その書いたことは間違ってるのに、それを大事そうに保管してたりもします。
お
はい、うん。で、まあ、その中には、まあ、たまに役立つこともあったりとかってするんですけど、
うん、
そういうのはやっぱり、Google さんができてからですよね。そういう横着なファイリングの仕方するようになったのは。
じゃあその Google ディスクトップとか使ってるの、
はい、使ってます。もう なければもう何も出てこなくなりますね。
ミーさんはメインで使ってるのは Mac じゃないの？
Mac ではないですね。メインで使ってるのは。
ああ、そうなんだ。
はい。
なるほど。
以前は正直言いますけど、何年か前までは Mac に Windows を走らせて、使用してたんですけど、
うん、
今、この前ちょっとちらっとあの某あのハンスケさんが出ておられる番組でも局長がおっしゃってたんですけど、
うん、
Windows 機そのまま走らす方の方がスペックも上だし、うん、安定もしてるし、
うん、
機械自体も安く買えたりするじゃないですか、
うんうん、
で、まあ、今ねどうでしょう、 もう完全に Mac だけで仕事しか使ってるっていう環境は音楽制作だけですね。
ああ、そうなんだ、
うん、これはもうなんかソフトがもう Mac なんで、
うん、
後のものは、あれですね、両方ともある ますから、Windows でも、Mac でも、基本的に。で、やっぱり圧倒的に世の中が Windows 機能が売れてるんで、Mac でなくなってきてる分野もあるんですよ。そういうのは移行せざるを得へんから移行していきますよね。
はいはいはい。
だからもうごく限られてる分野になりましたね。それまでは全部 Mac でやったんですけど。まず一番初めに、まあ、ちょっと余談なんですけど、なくなったのがデータベース関係ですね。
おお、はいはいはい。
これはもう、確か、半助さんは Mac のやつ使っておられますよね。
はい。ここはフォースディメンションっていうの
を、はいはい
はい、昔から使っているので、
はい、
それ使ってます。
私はあれなんですよ。まあ、それまではちょっと、なんか、専用のやつ借りたりとか、そういうのは使ってたりもするんですけど、
うん、
基本的に自社で管理しなければいけないものっていうのは、
うん、
言い方悪いですけど Linux とかでしたら無償であるじゃないですか、
うんうんうん、
データベース、
うん、
だからさあえてコストをかけて使うっていうことはどうかなっていうことで、まあ、その当時のスタッフと経験感覚議論して、で結局 Windows じゃないわ、Mac で運用するっていうことをやめたんですよ。で、それと前後して、まあ、実はその時ね、まあ、ちょっと名前挙げても、まあ、別に差し支えはないと思うんですけど、ファイルメーカー使ってたんですよ。
うんうんうん。
結構、なんていうんですかね、テキストだけと自分ってファイルメーカーって何でも埋められたから、結構便利が良かったり、
はいはいはい、
するんですよ。なんか、ちょっと忘れてしまったんですけど、画像とかでも直接埋まりますよね、データベースの中に。
あ、入ったと思いますね。
うん、通常ね、一般的にデータベースでこうリンキングしていくっていう感じなんですけど、
うん、
データそのものを格納できるっていうファイルメーカーイメージだったんで、
うん、
そこら辺のことはすごいなと思ってたんですけど、
うん、
でもそれを維持していくのにすごいお金がかかっていくというこの現実があったんで、
ファイルメーカーってそんな高かったでしたっけ？
いや当時はね 4,5 万だったと思うんですけど、
うん、
プロ版で、ファイルメーカープロですね、
うん、
でだんだんそのなんていうんですか、使う人数が増えていくとそんだけ分いりますよね。
ああはいはいはいはい。
例えば稼働が1台1台でクライアントがどんだけとかちょっと細かいあれは忘れてしまったんですけど、
そうね、サーバークライアント型になってからそんな感じになる。
そうなんですよ。でコスト高になるっていうので、
うん、
5とかまでは使ってたような記憶があるんですけど、
うん、
5とか6だったと思うんですけど、それ以降はもう完全に違うものを使うようになりましたね。だからそれぐらいからですかね、両方 Mac と、私個人的なのはずっと Mac 使ってるたんですよ、
うん、
その当時なんですけど、
うん、
でもやっぱ今はやっぱりね、機器がね、Windows 機の方が同じスペックにしたら、ここ最近ではちょっと、この前も局長も言っておらっしゃ、いらっしゃる通り、
うん、
もう、MacBook Pro ってまた Core 2ですけど、
うん、
もうちょっといい CPU 乗って値段安いですよね。
うん。
だからそこら辺のことがちょっとどうかなと思ったりするんで、と言っても長いこと買ってないですけどね、ここ最近で買い替えてたのっていうのは実は MacBook Pro だったりするんですけど。
はいはいはい。
はい、でもやっぱそんな感じで、あれですね、もう仕事で使うものはもう Mac 版がもうどんどんどんどんなくなってきたんで、もう Windows 化せざるを得ないっていうような状態で変わっていってしまいましたね。
そうね。うん。
だからまあ日頃は、まあちょっと余談にはなりましたけど、そんな感じで。うん、ちなみにまあ、サンディ画像というのをちょっと触るソフトウェア、がマック版で使ってたんですけど、
うん、
ニコニコっと笑顔で走りますので Windows を中に入れて走らせてくださいって言われましたからね。
はい、どういうこと？
パラレルデスクトップとか、
はいはいはい、
まあ、一応こう推奨されるのがいろいろいくつかあるんですけど、
うん、
それを、まあ、Mac にインストールしていただいて、
うん、
OS を Windows の OS を入れていただいて、で、うん、このソフトウェアを入れていただくと Mac でも使えますっていう返事だったんですよ。
ああ、なるほどね。
そこまでして使わないですよね、めんどくさいから。
ああ、
はい、ライセンスもね2ついることになります。
うん、
はい、であれですね、どんどんどんどんちょっと、まあ、そういうことでは変わってきてはしまってる、来てはしまったんですけど、
うん、
ですね、ちょっと話を元に戻しますと、
うん、
でそうなんです。で、まあそんなんでその込み出しのメモを開いたりとかってするのは、
うん、
すごいやっぱりこれヒットするから、
うん、
さっきの半助さんの話ではないですけど、
うん、
一見これ片付けなくってもいいっていうやっぱ時代に入ったんで、
うん、
そうなんだろうなと思うのはもちろんそうなんですよ、
うん、
でもねそれまでっていうのはどういうことをしてたかっていうと、
うん、
単純なすごい話なんですけど1枚にファイルを作って、
うん、
実はちょっとタイトルは恥ずかしくて言えないんですけど、
うん、
名前を決めて自分の考えたことは日付順に1枚のそのファイルにずっと上から下まで書くっていうことをしたんですよ。書くってまあそうですね、打っていくっていうことをしてたんですよ、
うん、
で単純に時系列が並んで下まで行ってるっていうような1枚のファイルで、でも何もかも
はいはいはいはい
はい、いうふうにしてたんですけど、
うん、
それ欠点があって見にくくなると入れ替えたりやっぱしなくてはいけなかったりとか、
うん、
まあ今、まあ、これもちょっと後で喋ろうと思ったんですけど、まあ、うん、Google ノートブックとかで今ランダムでこうあれしていても後で整理しやすいじゃないですか今でしたら。
それ何 Google ノートブックって。
これは Google さんが出しておられる、出しておられるって、うん、無償で提供しておられる、
うん、
ウェブページとかをクリッピングするというアイテムなんですけど、ちょっとね今名前どうなんかな、あ名前はでも一緒だと思うんですけどね、あちょっと Google ドキュメントとはちょっとちゃうんですよ、あでも載ってないな今、
うん、知らないわ。 Google ドキュメントは知ってるけど、はいはいはい、ノートブックなんてあったんだ。
あるんですよ。これはもう単純に何を保管してるかっていうと、もうもう私はもうウェブのクリッピング専門に使ってるんですけどね。
うんうんうん。
はい。これ、あれですよ、これもね、便利がいいから整理しなくては済むんですけど、
うん、
たまりにたまるんですよ。
うんうん、
うかうかしてると。
クリッピングって何？結局そこに貼っつけてくるようなイメージ？
あ、そうですそうです。うん、ウェブページで気になったものがあると、
うん、
右クリックを押して、ノートブックにコピーみたいな感じで押すと全部の、
うん、
ノートブックに入ってくれるんですよ。
はい、うん、
で、ですね、このサービスはでも最近ちょっと載ってないな。前はなんか大々的に実はなんですけど、
うん、
プラグインがいろいろ出てまして、
うん、
Firefox でもありますし、
うん、
でそういうものを利用するともうすぐクリッピングができてしまうという。
へー、
はい、でそれでまとめたものを、うん、まあ、私これは私の場合なんですけど、うん、Google ドキュメントとかああいうものでまた使うと非常に塩梅がいいという感じなんですけど、
うん
うん、ですね、まあまあそんなんでそういうのもありますし、
うん、
こういうのも全部それヒットするんですよね。
ん？
いや、この中をね、前でしたら、なんか、いろいろ考えたわけですよ。これはこのジャンルやから、こっちにこう分けてとかですね。
ああ、はいはいはい。
はい、で、まあ、その前なんかでしたら、ノート書きの時代がありましたからね、こういう動作、する前っていうのは。
うん、
だから、すごい邪魔くさいことをしてたわけですよね。
うん、
でその浮いた時間でクリエイティブなことに使いなさいというエヴァンジェリストの方のご意見なんですが、
うん、
でもやっぱりこう片方の意見としてはそれをいるのかいらないのかっていうのをど真剣に考えて初めて本当の姿が見えるんではないかっていう意見が片方にあるんですけど、
はいはいはい、
そのことについてはどうお考えになられますか。
いや、どうなんだろうな。なんか気持ち悪い感じがするだけで、
はい、
実際そういうのを積極的に使ってったら便利なのかなとは思いつつも、
はい、
なんか昔の習慣を捨てきれないみたいな感じかな。だからなんかこう使ってって便利だったものに関しては徐々に動いてきているかなっていうね感じはするんですけど、
はい、
だからその検索をしてなんかするってちょっと思いついたのに 忘れちゃったな。なんか、思ったんだよな。カレンダー。カレンダーじゃないし。はい、なんかは、その検索をして、あ、メールか。
あ、はいはい。
メールは、まあ、Gmail を使っていて、
はい。
で、昔は、メールソフトとか使うと、
はい。
フォルダーが作れて、
はい。
お客さんから来たメールはこことか、
あ、はいはいはい。
それを、例えば、もうルール付けみたいなのをして、
はい。
このアドレスから来たのはお客さんだから、お客さんのフォルダーに入るとか、もっと細分化して、
はいはい。
お客さんの中の A 社さんとか B 社さんとか、それぞれ振り分けて、はい。A 社さんのメールはここ見れば全部見れるみたいなことをやっていたのが、今は Gmail が中心になっていて、
はい、
で、そのフォルダーを見るっていうことを、というかそもそもフォルダーってこれ作れないよね。作れるんだっけ？
フォルダーは
作れないよね。
うん、あの前は作れてたような気がするんですけど、でもなんか最近ラベルで分けたりしてる方が便利んで、私もそのフォルダを作ってなんかそっちへ移動さすとかっていう作業は Gmail に関してはしたことないですね。
うん、うん、だからこのラベル自体もね、
はい、
いっぱいは作ってないんですよ。
あ、そうなんですか。私はラベルは好きですから一応作ってますね。
あ、そうなんだ。
はい、
使い込んでいくとそういう風になっていくんでしょうね。だから僕はまだそれが、まあ、いくつかしか作ってなかったりするし。
あ、私ね、ラベルね、こ、うん、もう全然関係ない話で恐縮なんですけど、
うん、
ものすごい必要性に思ったのが迷惑メールラベリングするっていうのなんですよ。
ほう。
その色はもうほかすとか見ないとか触らないとかっていうのを決めるのにそれしましたね。あらゆるキーワードをそれで引っ掛けたりとか、まあ外国の方とかいらっしゃるじゃないですか、もう毎回同じそのホームページのご案内していただいたりするんで、
うんうんうん、
その言葉が合致したらもうあの、なんかどっかもう自分が見なくていい場所にあの行くとか、うん、そういうラベリングを一番初めに考えたんで、
うん、
そ
う
ですね。
そう、なんか、だから、今はほとんどだから、このメールに関しては、その、ファイル、ね、冒頭言ってた、検索してファイルを探すのに近い形で、まあ、必要になった時に、その、
そうですね。
メールを検索して探してっていうような使い方にはなってるので、
はい。
もうメールが唯一、そう、自体の感じが整理しないで、どちらか検索すればいいやっていう。
あ、はい。
感覚に慣れてるのはメールぐらい。うん、
あの、うん、そのメールって二次整理ってされます？例えば、後日必要が出てくるかもわかんないから、例えば、ワード形式で保存しておこうとか、そういうようなことってされてます？
ね、メールを保存、別の形にして保存してるっていうのは、
はい。
ないかな？
全く。
昔はしてたんですよ。
はいはいはい。
それこそメールソフト使ってた時は、
はい、
あれなんかドラッグなんかするといい。まとめて選択して、ドラッグすると、
はい、
一つのメールが一つのテキストファイルみたいな感じで書き出せた
ん
ですよ。
はいはいはい。
で、それはなんかお客さんから来たのを、ごそっとこう、テキストに変換して、ファイルとして保管してた時期があったんですけど、はい、しなくなっちゃいましたね。
ああ、私、あれだけはしてますね、まだ。もう、それもちょっと話は変なんかもしれないですけど、
うん、
やっぱり半助さんと一緒で、私もメールはもう整理しなくなりましたね、そういうふうに。うん、で、唯一してるのが、うん、ペーパルさんとかで買ったもので、シリアルが発行されてるものとかあるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
そういうものは何かあるといけないんで、一応その、まあ、今ダウンロード版とか安いんで、やっぱそんな買ったりするんで、
うん、
それのなんかその、レジストレーションコードの 取り方とかって注意書きで書いてあったりとか、うん、今でしたらなんか機械のレスポンスコードとかもいちいちこう報告しなければいけない場合とかもあるんで、
うんうん、
そういうのはもうあれですね、リッチテキストとかああいうのに書き出して保存 してますね。それ以外は、うんうん、そうですね、もうこんだけ容量あったらいいかって思って整理してないですね、やっぱり。
うん、うん、僕もここに関しては、まあ、容量もね全然まだまだあるし、そこら辺で全然しなくなっちゃいましたね。
あのちなみにね、うん、メールで保存しときたいような、なんていうかな、あこれは必要だから保存しとく、ご指示があったよなとかっていうような重要度の高いものっていうのは、うん、メールでやり取りされてます？
うん、うん、いやそういう場合もある。相手に合わせるかな、そういうのも送ってくる人にはメールでやるでしょうし、
はい、あということはもう特別それが、重要度として高かっても、うん、扱いとしてはですよ、まあ、それはまあ、うん、あの抹消したりとかそんなことはないでしょうから、
うん、
一応あの、まあ、検索で引っかかるだろうということで普通の通常のメールと同じような、管理の仕方っていうか、まあまあ特に何もしないと。
ああでもどうだろうな、そのだから契約みたいな形のものに関しては書類として作んなきゃいけなかったりするから、はいはい、そういうのもあれだし、
はい、
あと複数でっていうのはあるかな。
あ、はい、
例えばそのメールでいついつこうこうこうでっていうのが、まあ、ちょっと先の条件が入ってきたとかに関しては、はい、カレンダーにも書いてメールにもあるし、
はいはい、
状態は作りますけど。
そうですね、それやったら二重でどっちかが引っかかりますよね。
うん、うん、だから結局だからメールを見るか、うん、そのまあ iPhone にも絡んでくるんだけど、 Google のカレンダーって今 iPhone でいろんな、ソフトで、
はい、
あの参照できるじゃないですか、
はい、
今使っているのがリフィルズっていうソフトを使ってるんですけど、
おお、はいはいはい、
これは、Google のカレンダーを引っ張ってきてこう表示してしてくれるっていう感じなんですね。
はいはいはい、
だからもちろんその Google カレンダーに追加したりとか修正したりとかもできるんですけど、僕の使い方としては、はい、まあどちらかというと外に行った時に自分のスケジュールがあの確認できる、要はビュアー的な使い方をしちゃってるんですけど、はいはいはいはい、だからそういった意味で言うと、要はその中の条件をそのカレンダーの一つの中の詳細のところにちゃんと書き込んでおくことで、
はい、
いちいちメール探しに行かなくてもそのカレンダーの予定のところにクリックすればその詳細が見れるような形にはしてるんですね。ただ条件としてメールの方でその元の情報っていうのは残ってはいるので、
はい、
まあ、同じ Google っていうところから考えるとどうなんだっていうことはあるんだけど、
はいはいはい、
一応2つの場所にあるというような形にはしてます、ね。
でもそうやな、そういう感じでやったらどっちかから引っかかればいいから、僕も多分そういうシチュエーションならあえて整理はしないですね。
うん、
まあ、さっきで少しおっしゃいました契約書みたいな関係、たまにね、うち、まあ、うちだけなのかもしれないですけど、
うん、
Excel とかで明らんにこうでファイルで送り返してくださいって言って、それを 元データで打ち出したものを郵送しますっていうのがあるんですよ。
ああ、それは、印刷するのはミリさんなの？
いや、向こうです。
あ、向こうの。
はい。
うんうん、
はい、あの。それはもう向こうが、だから、なんていうんですかね、Excel を使ってるんでしょうね、便利がいいから。
はいはいはい。はい、
最近ね、でもね、ひどいとこになったら PDF だけのとこありますしね。
ああ、なるほど。
いや、僕、いろんな意味でいいのって思ったりするんですけど、
うん、
まあ、向こうがいいとおっしゃるならいいんですけど、うちは。はい。そうですね、そういう場合は、そうですね、データがちゃんと確認が取れるまでは、一時どっかに保存したりしますけど。
ああ、うん、そういう意味では、逆に言うと、
はい、
そういう店舗があったものに関しては、
あ、はい、
全部書き出して、
はい、
保存してるかな。
でもあれ添付便利ですよね。何回でもダウンロードできますよね。画像ファイルでもね、人から送っていただいた。
うんうんうん。だから、なんかそれがある意味バックアップ的な感じになるから、ね、ただ、僕の場合はその写真のデータだったりとか、はい、こうテキストでその制作する内容のものが書いてあって、ものが添付でついてきたりということが多いので、はい、それは素材として見るから、
はい、
情報というよりは、
あ、はいはい、
だからそれはダウンロードをしてそのお客さんフォルダーの中に入るような形ですよね。
あ、はいはい、あ、なるほどね。と、うん、いうことはやっぱり二次整理っていうのはまあまあ必要に迫られてではあるんですけど、ある程度はそうやって必要な時にはしてるってことなんですね。
うんうんうん、そういう意味ではしてますね。
そうですね。あのね、あとまあ、Google、まあ今日は Google 特集の Google のサービスのことについてお伺いをしなければいけないんですけど、
うん、
Google ドキュメントなんですけど、
うん、
これまあね、最近よくお使いだとは思うんですが、
うん、
これ、まあ、Word みたいな感じのオンライン版であるわけですよね。
うん、
よくお使いになられます。これで実際にこうワープロ制作したりとか、表計算これで作ったりとかされます。
ああ、最近はしますね。てかこれはね、哲夫さんの影響。
はあ。
こうワープルンルンで何か、はい、まあその、この間のイベントもそうだったんですけど、
はい、
番組のプレゼントの応募をしていただいた方が、はいはいはいはい、哲夫さんがフォームを設定して、
はい、
応募フォームも作れるじゃないですか。
はい、はい、はい。
で、これで作って、応募された方のが入力してくれたものが、Google ドキュメントの中の、表計算のファイル、スプレッドシートになって出てきてるんですよ。で、まあ、これで、状況を見といてねっていうのを全部哲夫さんが教えてくれて、はい、それからですかね、
は
い、
それはでも、共同作業を必要とするものは、オンラインのこれに限りますよね。
うん、圧倒的に便利。
そうですね、前みたいにファイル送り返してねとかって、そんなこともやってられないですよね。
だってリアルタイムで編集できますもんね、同時に。そうですね。うん、
ちなみに、普段のやつっていうのはどうです？私、正直言ってまだやっぱオープンオフィスか、
うん、
まあ、今ほとんどオープンオフィス、まあ、一応ね、ワード、エクセルとかそんなも一応オフィスは買ってあるんですけど、
うん、
なぜかオープンオフィスを使ってますよね。
あ、そう
か。でもやっぱりあれですよね、オンラインじゃなくて、
うん、
いつも手元にあるやつ、もうアプリケーションという状態のものをやっぱ使ってますね。ハンケさん、オンライン使う、よく使われます？そういうの
でも。自分で作るものに関しては、はい、複雑なものとか、こうきっちりレイアウトしなきゃいけないとかいうものは、あんまり作らないですよ、
はい。はいはい
はい。逆に言うと、もうイラストレーターになっちゃったりとか、
あ、はい、
そういったものになっちゃうから、ただ、その、簡単にメモ書きとか、ファイルとして何か渡したいようなときは、もうほとんどこれですね。自分でオフィスのソフトを立ち上げることは今ない。はい、
ということは、もういらないぐらいですよね。極端なこと言えば。まあ、文章と簡単なプレゼンですよね。うん、今、Google ドキュメントであるのが。で、あと、まあ、スプレッドシートとフォーム関係ですよね。うん、まあまあ、まあ、表計算もできるタイプのものですよね。
うんうん、
まあ、こんだけは、実質、もう、アプリケーションとしては、もういつでもオンラインであるから、
うん、
まあね、なんだかんだ言って、Google さんが3日間つながらなかったってこともないですし、一度も。
うん、
ないですよね、そういうのもね。
な、う、い、ん、ない。
実際問題、いけますよね、それで。
プレゼンテーションのものに関しては、まあ、基本あんまり僕はそういうあれが作ることがないんで、
はいはい
は
い、
はやっ使ってないって、使ったことないな。
ああ、私ね、ちょっとこれも余談なんですけど、うん、そういう時だけはやっぱキーボードが好きなんですよ。
はい、だから、はい、プレゼンテーションのキーノート使っちゃうけど、
はい、
スプレッドシートと、ワープロに関しては、自分で何か作るのは、
はい、
もうこればっかりですね。で今いらないかっていうと、
はい、
あのお客さんが送ってきたやつはこれで見ちゃう、見て済むものもあるし、はい、ダメな時があるんですよね。
あ、はいはい、
そういう時はやっぱまだ使ってますけど、でもそれもだいぶ減ってきたかな、うん。
まあでもそのうち五感は全部取れていくでしょうしね、これも。
うん、ていうか僕はお客さんに洗脳してる。
あ、なるほど。
これって書いてくれたら僕書いてきて、書いて、リアルタイムでも直してもらえますからみたいなこと言うと、おお、これいいねって言って、お客さんが乗り換えてくれちゃう、うん、
そうですね。確かにその、共同作業で何かをして書き換えたりとかってするのはいいですよね。
うん。なので、うちも早いっすよっていう話をすると、う
ん、そうですよね。
ただね、まだあの、お役所関係の仕事とか、関しては、なんか NG だったりするみたいですね。
あのびっくりするほど古いフォーマット言われたりするとかっていう話をちらっと聞いたことありますけど、
うんうん、
はい、なるほどね。であとね、
うん、
あの画像関係なんですけど、まあ、まあ葉月さんお仕事でしてるからこういうとこにはお預けは当然できないんでしょうけど、
うん、
まあピカサとかですね、
はいはい、
ああいうのはどう思いになられます？
え、どうっていうのは、
いや、これもあれですよ、あのワープロとかさっきの Google ドキュメントとかと一緒で撮った写真も、うん、まあこれは人に見せる、これは人に見せないとかってやりながら全部ウェブサーバーに上げてしまって、
うん、
管理できるんですよね、
うん、
だから手元に置いとかなくても最悪いいという、
うーん、
ことにも使えますけど、これどうでしょう、うん
手元に置かないっていうのは写真に関しては考えられないですね。
それはあれですか、やっぱりお仕事で使っておられるからっていうことですよね、
ハ
ンケさんの場合は。
いや、自分のプライベートっていうか自分で好きで撮ってる写真も、
はい、
実データとしては手元にない。何か人に見せるためには使いますけど、
ああ、なるほど、はいはいはい。
やっぱ共有するとかいう
と、はいはい、
この間のイベントの部分はここで見れますよとかってするのには使うけど、実データをじゃあここにあげたからいらないかって言ったらそんなことはないし、まあ、大体これローが上がんないでしょ。
そうですね、基本的に、JPEG かなんかにしないと上がりませんね、
うん、だからそれもあるし、
はい、
写真に関しては自分の財産的な感覚があるから、
はいはいはい、
財産なんてもんじゃないんだろうけど、
いやいやいやいや、
まあ、自分にとっての財産という意味ではそういう感覚を持っているので、それを捨ててしまうようなことはないですね。
まあね、これと同じようなサービスでもフリッカーとかああいうのもあって、うん、まあ、基本的にはあれですね、写真の場合はまだ見せるためにそこに置くっていう使い方がまだ一般的ですよね。
うん、でもただフリッカーはちょっと最近、
はい、
ちょっとちゃんと使ってみようかなと思ってはいる。
どうされたんですか？でもフリッカーね、
うん、
一ついいとこがあるとすれば、
うん、
わけのわからん外国の方が、わけのわからんって言ったら怒られるんですけど、
うん、
私のつたない写真でたまにいいコメントをくれたりするときにあげてってよかったって思いますね。
あ、そうなんだ。それはオープンにしてる場合ってことでしょう？
あ、そうです、そうです、はい。あ、まあ、あの小関さん の, あのラーメンでも外国人の方が受けておりましたから、
はいはいはい、
ああいう形で、はい、
いや、フリッカーでプロ版にしたら無制限なんでしょう？
あ、はい、そうですね、私は、まあ、あれですけど、そのプロ版は使ってないですけど、
うん、いや、なんかバックアップにはいいかなとか思って、プロ版にしてしまって、
バックアップ、はいはいはい、
だ JPEG だから完璧なバックアップじゃないけど、
はい、
うん、
そうですね、ロー以外のものをそこに置くっていう考え方はいいかもしれないですね。
うん、まあだからローのものでも JPEG に書き出しといて、
そうですね、
まあ、つっても基本ローと JPEG 両方撮ってるから、
あ、はいはいはい、
同時に書いてるので、その JPEG の方だけを全部書いて、何でもかんでもいい、アップしてしまって、
うん、そうですね。でもあれですよね、もしかしたら自分とこのハードディスクがだいぶ助かりますよね、うん、それ使うことによってね。
いや、あのね、その感覚はちょっと違う。
違います？
うん、それをしたから、じゃあ自分の手元のを消そうかって、あ、でも、JPEG だったらありかな。
うん、だから、思い切ってですよ、そこは。ローだけ置いて、あ、もう本当に元 の, あのやつだけ置いて、
うん、
他のやつはもうちょっと外に置こうと、
うん。っていうふうに考えるかもしれないし、まあ、ただ今としては、要は二重で持ってたりするから、
あ、なるほど、はいはいはい。
それを潰しちゃうのはあれかな。とか思ってちょっと真剣にフリッカーを考えてみようかなとは思っているんですけどね、うん、
あれですね。でもそう思うとフリッカーとかでも検索で引っ掛けたりもできますし、
うん、
それも別に特別なんか整理して置くっていう必要もありそうで、
うん、
まあまあ、できる人はしたらっていう感じでも済んじゃうんですよね、それもね、画像も、
うんうんうん、まあまあでもそうですね。それは、そのネットワークのサービスに限らず、うん、他の Mac で言えば
iPhone、
バーチャーでも、
そうですね、
まあ、Adobe のソフトなんかでもタグをつけたりとか、コメントをつけたりっていうことはね、できますし。
この前の半助さんの話じゃないですけど、うん、GPS データまでね、今、入れられますから。
うんうん、でこのピカさんもね、あの顔認識して名前を付けられるとかっていうの
は
できますからね。あ、これ結局そういうのって無制限とか、
はい、
制限があったとしても圧倒的な数がないと意味がないような気がするんですよ。
あ、はいはいはいはい。
だから Gmail なんかはあの無制限じゃないけども、あの実質なんかいっぱいにならないぐらいの量があるから、うん、そういうほったらかしていいような気がするんですよ、う
ん。だってそんなんあれですよ、なんかまあなんかバカみたいって言ったら怒られますけど、
うん、
以前はやっぱりプロバイダーのそのメールをよく利用してるときっていうのは、まあ今でももちろん利用はしてるんですけど、
うん、
あのなんか容量がね、消さんとずっと保存で置いとくと、
うん、
なんかね、何年かに一遍ちょっといい加減にせいやっておこごとをあのメールでもらったりね。そろそろ整理してください的な要領が近づいてますっていう、うん、Gmail でそんな、うん、なりそうな気配もないですもん、
うん、だからやっぱそういう風な圧倒的な数を入れられないと、はい、そういう整理って意味がないような気がするんですよね。だから僕がそのピカサじゃなくてフリッカーって言ってるのは、
はい、
ピカサは容量の制限が明らかに低いんですよ、うん、
あ、はいはいはい。
なのでここで一生懸命いろんなことを、例えばタグをつけたりとかなんとかしても、はい、どっかで消さなきゃいけな い,、
はいはいはい、
で追加したものに関してはもう一回一からやり直しっていうことになっちゃうから、
はいは
い、できないんですよ、このピカさで。
うーん、なるほど。
でフリッカーのプロ版であったら無制限ということを考えれば、
はい、
一生懸命タグをつけておけば後ですごく便利になるかもなっていう部分はあるんですよね。
ということはあれですね、情報をこっちへ持ってくるのはオンデマンド的な感覚で全部済んじゃうってことでしょうか、
うん、
必要に応じて引っ張ってくるっていう、
うん、
まあ、確かにそのエヴァンジェリストの方がおっしゃるように引っ張りやすいようにするっていう工夫は、
うん、
なんかやっぱりそのスムーズにっていう点ではなんかこういるのかもしれないですけど、
うんうん、
でも基本的に従来のようにですよ、
うん、
なんかこう最初から それありきで考えなくてももうどうにかなってしまってるっていうことなんですかね、これ。
でもなんかそうだな、うん、やっぱりそういったこう情報のだからある意味でも整理は整理だよね。そういう写真に関して言えばタグつけたりとかっていう作業っていうの
は、はいはい
ね、それがいかに楽につけられるかっていう部分ではだいぶこう進化してきてると思うんですけど、うん、
はいはい
はい、このピカさに関しても例えば一人の顔を認識選んで誰誰ってつけるとそれに近い人がバーッとリストアップしてきて、うん、はいはいはい、で一斉に会っていれば、うん、その人っていうのは全部その写真にその人の名前がタグがつくわけだから、
はい、そうですね、
まあ一つ一つね、昔だったらつけていかなきゃいけなかったものが、そういう意味では 楽にはなってるけど、でも少なくともそういう手順は踏まなきゃいけないっていう部分で言えば、写真に関して言えば整理はしてるような気がする
んだけど、ね。なるほど、まあ、そうですね。どっちにしても最悪でも、まあ、例えばぶち込むだけっていう仮にしても、
うん、
最悪でも日付で終えますもんね。
ああ、そうですね。
え、何月の何日ぐらいだったっけで検索かかりますもんね。
はいはいはい、はい。
最悪でもね、うん。あとあれですよね、今やったらその育児データでしたっけ、あのなんか、うんうん、なんかあのデータの中でその撮影日とかがまたいでも記録してますしね。
うんうんうん。
でもっと横着にしようと思うとその GPS オンにしとけば記録されるんですよね、確か。まあ私はそういうカメラ持ってないですけど。
うん。あれはまあカメラになります
ね。ね。まあそういう時代でもあるわけですよね。
うん。そうね、だからそういった意味ではそういう、 こうタグ付けとか情報付けっていうのはどれだけこう進化して簡単になっていくかっていう部分はあるけど、それがどんどん簡単になっていけばいくほど、
はい、
その検索だけでいいっていうのは、うん、あと圧倒的な量を入れられるツアーだよね、
はいはい
はい、その2つが成立すると本当に整理しなくていいのかなっていう気はする。
これ取り出して出てくるものって差はないんでしょうかね、今こうなんか考えに考えてまとめて整理したものっていうのと、
うん、
まあ、言い方悪いですけどパカパカってオンデマンドでその時思いついたもので引き寄せたものですよね、
うん、
多分ねそこが根幹になるとこだと思うんですけど、
うん、
それで、まあ、例えばその圧倒的なサンプルが整理しなくてもこれだけ寄せて 大差ないじゃないかっていうことであれば本当に整理しなくていいんだろうと僕は思うんですよ、うん、でもそこにはやっぱり差があるんだよっていう意見があると、
うん、
やっぱり途中で何らかその整理するっていうことに対する、
うん、
例えばそれをすることによって後でいいものが出てくるっていうその根幹になるような作業っていうのを途中でやっぱ入れる必要があるのかなって思ったりとかってまあ思ったんですけど、
うん、結局、はい、その検索する仕方とか精度とか、
うん、
あとはそのタグ付けの精度とか、うん、どれだけの数のタグを付けるかによって変わってくるような気がするんですけど、うん、例えばさっきの写真で言えば、はい、誰々さんと付けて、誰々さんは拾えるけど、
はい、
いつそこの誰々さん、まあ、それはできるか。例えばカードだろうな、その集めた時の差って言えば、そこにタグに入っている情報と入ってない情報の差っていうことになるわけじゃないですか、
うん、なんかまあもちろんそのそうタグの情報、例えばねウェブページでも検索そうなんですけど、
うん、
圧倒的な量検索できるじゃないですか、
うん、
でなんでそれを見てるのかとか見てないのかっていう基準って、
うん、
すごい悪い言い方なんですけど、例えば自分が日頃本を読んでる著者の方で意見を共感持ってる方が、
うん、
そういう意見をなんか意見を書かれてて、うん、パッと検索に引っかかったら、
うん、
なんだってことでやっぱ一番初めに見てしまいますよね。
うんうんうんうん、
でなるほどなるほどってこう今読んで、
うん、
まあ、その探したい情報と、まあ、自分と意見が合致することもあるでしょうし、ちょっと若干違うなっていうこともあるんでしょうけど、
うん、
割かし好意的に優先度としては高くそれを見ることになりますよね、
うんうんうん、
で、まあ、さっきのその写真でもそうですよね、極端なこと言ったらタグ付けがちゃんとされてると好意的にさっき見るんでしょうね、うん、だからウェブページとかでもそうなんでしょうね、圧倒的にあるんですけど、なんかこう引っかかりがあると目の前に置くんですけど、引っかかりがないと、まあ、スルーではないんでしょうけど、まあ、割かしこう、うん、じゃあ次っていう感じになるのかもしれないですし、
うんうん、
いやだからそのいや抽出して情報を手元に置くっていう動作はちょっとすっきりしないんですけど、
うん、
やっぱ
なるほどね、
何なんでしょうね、そこが、
うん、いやー、
はい、
そうか、
はい、
うん、だ から結局その抽出した時にその求めてるものにどれだけ近づいてくるか。
そうそうそうそうなんですよ。でそれを果たすがためにいろんなことで検索するわけじゃないですか。
うんうんうん、
要はそれが主たる目的だと思うんですよ。
うんうん、やっぱりどれだけの、はい、その検索するための引っ掛けるためのものがその中に入ってくるかなんだろうね。
なるほどね。
やっぱり一枚の写真でもその人の写ってる人の名前だけじゃなくて、はい、その撮った場所だったり時間だったり、うん、その撮り方がどうだったりとか、いろんな条件がいっぱいその写真にくっついて、
はい、
でその探したい時の条件っていうのは引っかかってくれば欲しいものにかなりりなく近づいたものが引っ張り出してく
る、はいはい、
でその引っ張り出せてこれるのはある意味絶対じゃないですか、
はいはいはい、
もう何万枚ある写真の中からもうこれだけですと、
はい、
ただこれそれを自分で手動でこう写真を見ながらピックアップしたら膨大な時間もかかるし取りこぼしもあるだろうし
み
た
いなところ
はそういうことをそういうものを使うことで精度が上がるっていうのかな、うん、
やっぱりその、ヒットさすための技術っていうことが従来のやっぱり整理をして考えるっていうことに変わってるというふうに理解したらいいんでしょうかね。これは
変わっていくんでしょうね、きっとね。
行くとまだ途中だと。
だと思いますね、僕は個人的には。G メールはだから限りなくそれに近くなってきているような気もするし、まだもうちょっと足らないような気もするし。
でもちょっとなんとなく納得できてきたような気がしました今。なんか、
うん、そうそう。だから結局僕がそのデスクトップとかそこら辺できないのはやっぱそこが。あまりに膨大じゃないんですよね、容量が。
ああ、なるほど。
検索する技術とか、はいはい、検索するためのものとしてはかなり良くなってきてると思うんですよ。
はい、
そのファイル名だけじゃなく、昔だったらね、検索って言ったらファイル名で探すとかだったのが、
はいは
い、書いてある中身も拾うようになってきてるから、うん、そういう意味では検索する技術というかそういう部分では上がってきてるけども、結局そこも入れ替えをしたりバックアップを取ったりとかしている時点で容量が少ないんですよね、きっと。
あ、そうですね、うん、うん。
だからそこで一生懸命タグ付けだとかなんとかってかやったとしても結局こう振り出しに戻っちゃいそうっていう不安があってできていない
部分なのかも。まあその私の拙いメモ書きの話をちょっともう一回繰り返すとなんですけど、
うん、
タグ付けとかはもう一切してないんですけど、
うんうん、
中身を確実に拾うのでいい加減なキーワードでかなり引っかかるんですよ、
うんうんうん、だからそこら辺は結局容量の問題
は
なくなってくるわけだよね、はい、バックアップしたり写したりとかしてもそれは引っかかってくるわけだから、はい、そういう意味では、うん、僕の考え方としてその容量の部分じゃなくなってきてるのかなっていう気はするんだけど、う
ん、でもあれですよね、圧倒的な量が置いとけるっていうことが質につながっていくっていう感じも分かるような気がしてきました。でも、
うん、だからただフリッカーにじゃあ移行して納得できるのかどうかっていうのは、
はい、
そのどれだけ自分がタグつけられるかっていうことになってくるのかなっていう気はしてるけど、
あれですね、またでももう何年かするとまたこういうのも出せますよ、こういうのも出せますよってこうどんどん来て、
うん、
結局かなりその必要に応じて情報を取り出すっていう作業で、
うん、
いい性能のものができるっていうことが、うん、もう そこまで来てるような、なんか今日イメージで、
うん、
お話できました。
そうですね、多分、はい、うん、まあでもそういう風になっていくんでしょうね、うん、きっとね。
そうですね。でもちょっとまたやりたいですね、この Google さんの。今日ね、こんだけ実は喋ってて、
うん、
マップのとこもたどり着けませんでしたし、ニュースのことも実は聞きたかったんですけど、たどり着けませんでしたし、
うん、
はい、またじゃあ、この Google さんの、また
そうですね、
もう一回ぐらいしていただいて、はい。
これはちょっとね、Google 使いの人たちに、いろいろ話を聞きたいですね。この間ね、哲夫さんが来たと。
はい、はい、
はい。何 なんでだっけな、なんかで僕の G メールを見てもらって、
はい、
でカレンダー、カレンダー、カレンダーはもう哲夫さんといろいろ話をしている中で、
はい、
まあミリさんともカレンダーの話をしたと思うんだけど、
はい、
すごく細分化していると、
はい、
いうようなことを聞いて、で要はそのタスクというかね、その日にやらなきゃいけないことのをこうグループ分けみたいな形にして、
はい、
こう自分のその一日の割り当ての中で、見れるようにしてあるとか、
はい、
その自分の空き時間がすぐ分かるようにするためのカレンダーがあるとか、
はい、
そういうのを聞いて、でその細胞化し始めて、しばらく経つんですけど、なかなかいい感じになって、今自分の中ではね、はいはい、あすごくだからすごい手間なことだっていうのがまずあったんですよ。今日やることを全部
ですよ、ね、
うん、書き出して、でなおかつその、同じ項目を例えば自分の居場所を知らせる場所、うん、知らせるためのカレンダーがあって、同じことをちゃんとお客さんのことまで書いて、
はいはい、
さっき言ったみたいに、その具体的な情報、詳細なものも書き込むカレンダーがあったりとか、
一、はい、
つのタスクで3つも4つも書くのがあるんですよ、僕の場合だと、
はいはい、
それはまだやり方検討必要なのかもしれないけど、
あなるほど、
それがすごい手間だなと思っていたんですけど、やり始めるとすごく整理がついていいなっていうのがあって、
そうですね、もうそれもなんかもうちょっとのような気がしますよね。その一つのデータを、例えばどういう形で共有設定ができるかっていう、
うん、
技術的なことですし、それは、
うん、
まあどうでしょう、 Google カレンダーでできなくても他のでもできるかもわかんないですけど、
うんうん、
Google カレンダーをコアにしようと思うと、もうちょっとあれですよね、技術的な進歩が待たれる部分かもしれないですね。例えばこのお客さんは今日このことに関して知っててもらわない具合悪いお客さんですから、今日のこれはここまで見られるようにしましょうとかっていう設定が前もってできると一番都合がいいわけですよね。
うんうんうん、まあそうかな
とか、
まあ
そうですね、う
ん、あと見せる相手がその自分の行動を見せる相手によって、
はい、
例えばここは埋まってますっていうことだけ伝えればいいかったりとか、いやここはあなたの予定が入ってますよっていうのを伝えるべき人がいたり、
はい、
と家族に対して今ここが仕事でここの時間だったら家のことができるよっていう、
あなるほどなるほど、はい、
だから見せる、今僕の段階ではその見せる相手によっていくつかパターンがあって、うん、自分の中でその割合としてね、
はい、
なんていうんだろう、プライオリティをつけてるものがどういう具合に1日で処理してるかっていうのを視覚的に見るためのものがあったりとかっていうふうに形で細かくなってきてるんだけど、それもだから哲夫さんとかミリさんとかと話をしてて、あ、はい、なるほどと思って始めたことであって、
はい、
もっとなんかいろんなことがあるんじゃないかなって、
ね、いやでもね、 ここら辺のことに関しては人それぞれの部分が本当にあるんで、
うん、
僕いや実は半助さんがオムニフォーカスのことを言われててちょっと調べてみたんですけど、
うんうん、
あれと、もうちょっとで買いかけたんですけど、買いかけたんですけどって、
うん、
でもなんか、最終的にはね、カレンダーを今更コストかけるのかってことで腑に落ちなかったんですよ、私。
カレンダーじゃないよね、オムニフォーカスは。
いや、まあそうなんですけど、
うん、
結局行動を管理するって、まあその時系列の概念ってカレンダーで済むから、
ああ、はいはいはい。
まあ、後の負荷の部分はものすごくわかるんですけど、
うん、
ちょっと踏み込めなかったんですよ。なんか工夫したら Google カレンダーでできそうで終わったんですよ。アラート使えばいいし、いかなかね。
あ、なるほどね。
はい。まあまあ、そういう感じなんですけど、うん、あれですね。いや、でも、いや、僕、知り合いの方ですごい、そのカレンダーソフトの使い手の方も昔いらっしゃいましたしね。
うんうんうん。だからなんかいろんな人のお話を聞いて、はい、いいとこ取りしたいよね。
そうなんですよ。でね、まあ、その人のタイプによっては、いや、細かいことを決めなくていいんだよって言う人もいますし、
うんうん、
大枠でこう言って、あとはなんかこう、思いの丈でやるんだっていう、ね、体育会系なのかっていう、そういうご意見の方もいらっしゃいますし、さっきの半助さんの意見じゃないですけど、いやいや、こと細かにいちいち ここは整理するという点で考えるべきことはの、テーブルの上に乗せて考えるんだよというタイプの人もいますしね、
うん、
あのやっぱり最終的には自分に合うか合わないかっていう部分が出てくるんでしょうけど、
だから結局ね、そこで聞いてああってあの感心しても取り入れないものもあるだろうし、
そう、あのもう私の場合根本的にできないっていうことがあるんですけどね、私はこれできないわっていう、
ああっていうのもあるでしょうね、
あるんですよね。
Gmail なんかは伊藤さん多分使い方が違うんですよきっと。
ああ、はいはいはいはい、
あ、同じその Gmail っていうツールを使っても、はい、それぞれで、ね、変わってくるので、
あ、
まあ、いろんな人のね、
そうですね、
うん、関しては聞いていきたいなと、
はい、そうですね、もう次の機会の時にはもうその、まあ今日ね、実は Google リーダーとかもお使いですかとかも聞きたかったんですけど、これぜひともじゃあ第2回ちょっと、いろんな人を招聘してですね、招聘に偉そうにっていうことなんですけど、ちょっとお越しいただいて、またじゃあ、あの次回させていただくっていうことで、まあ今日のところはなんか整理しなくてももうなんかそばまで来てるよ、いけそうな気がするという、中途半端なご意見なんですけど、
はい、
今日のところはそんな形で終わらせていただいて、
はい
はい、あのまた、これは必ずですね、
うん、
Google 特集2ということでさせていただきたいと思います、はい
はい、
というわけで、お伝えいたしましたミリと、
ハンスケでした。
それではまたよろしくお願いします。